今日はルカの福音書第19章1節から10節です。このところでは人を変えるキリストのことが語られています。1節にイエスはエリコに入り町の中を通っておられたとあるわけですけれども、エリコの町は交通の要所であり人が行き交う、まあ、言うなれば交易の盛んな町であったわけです。そしてそのところにはこのものに関税をかける、そしてまた収益を得る、まあ、ローマ政府の収税所、徴税所がそこにあったわけです。そしてそのところで権力を振るっていたザーカイがいたということが2節に出てきています。で、彼はその主税人の頭だった。ですから言うなればそのローマの税を集める最も力のある人であったということがわかると思います。まあ、言うなれば権力者、しかも金持ちであった。もう富と権力をもう言うなれば我が物顔に使えるような人であったわけです。しかしその彼にも一つの弱さを見ることができます。3節のところに、イエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かった、ある意味彼は自分自身に対する悩みコンプレックスがあったんではないだろうか。しかもこの群衆のために見ることはできなかった。もし彼に人望がありまた人々から尊敬されて好かれているような人であるならば必ず前に通されてイエス様の姿を見ることができたんではないだろうかと考えられます。でもそれが全くできない。人からは嫌われている。しかもそれは7節のところを見ると人々があの人は罪人のところに行って客となった、もうこのザーカイのことを罪人と蔑んでいるということです。ですから彼はどれほどこの世では力がありまた豊かなものであったとしても人との交わりに関しては全く絶望的な状態であった。おそらく彼も内心はそのことに気がついていたんではないだろうかと思われます。親しい友がいない、これほど寂しいことはないと思います。まあ、ですからその心の思いが3節の初めにイエスがどんな方かを見ようとしたという言葉に現れてくるのではないかと思います。決して彼は立派な人間になりたいとか真面目にやっていきたいというそういう思いはあまりなくて、ただ興味本位、そういうものが先に走っていったのではないかと思いますけれども、それが4節を見るとこの先の方に走っていってイエスを見ようとしてイチジクグアの木に登った、まあ、それがもう本当にこの求める熱心に変わっていっている。しかもイエス様は5節のところを見るとザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているからというふうに言われたわけです。まあ、イエス様はなんとこのザーカイの名前を知っておられた。だからこのことはただ単に偶然に起こったというのではなくて、まあ、人の目から見ることはできないんですけれども、まあ、神様の計画がここにあったんではないだろうか。でなければイエス様がわざわざザーカイと名前を呼ぶってことはなかったと思います。まあ、イザヤ書の43章の一節のところにイスラエルよ、あなたを形作った方が恐れるな、私があなたをあがなったからだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものという言葉があるんですけれども、私はあなたの名を呼んだ、イエス様はなんと不思議なことにザーカイの名を呼ばれる。それはまさに このザーカイをも神様は形作り、またあがなわれる。そしてあなたの名を呼ぶ。あなたは私のもの。そういうことがこのイエス様の言葉に表されているんではないかと思います。ですから6節のところにこのザーカイが急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたということが出ています。なんで彼は喜んでイエス様を迎えるんだろうか。本当にこの自分の名前が呼ばれる、そのところに彼はこのイエス様の愛を感じたのではないかと思います。人々は7節を見るならば、罪人のところに行って客となったともう文句を言う、後ろ指を指すというようなことがあったんですけれども、なんとザーカイは8節のところに立ち上がり主に言った。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと、なんとザーカイはこのことをイエス様に明確にはっきりと言ったわけです。そしてこの聖書に名前が記されているということはもう実在の人物であり、そしてまた彼がやったということはそのままのことではないだろうかと思います。いくら金があってももし惜しむ心があるならば、彼はこんなことは絶対に口にはしないわけですし、ルカも明確にこのことを書き記している。そしてこれはなぜ起こったんだろうか。9節に今日救いがこの家に来ましたとイエス様は宣言されたわけです。何から救われたのか。彼はまさに魂の救い、永遠の滅びから救われて、そしてまた神のことをせられたということであるわけです。彼の名前ザーカイというのは清いという意味があるわけです。もちろん彼が自分で名乗ったのではなくて、その両親がつけたわけですけれども、おそらくその親は信仰熱心というか、本当に自分自身の子供がもう清い道を歩んでいくようにと願ってつけただろうと思いますけれども、しかしそのザーカイ自身は全く意に反して、主膳人の頭となり権力を振るい、そしてまたもうこの世の富に豊かなものとなっていった。ところがイエス様に会って彼は変えられたわけです。財産の半分を貧しい人たち、彼らは返すことはできない。そして脅し取ったものがあればもう4倍にして償う、返すという人に変えられたわけです。じゃあ彼は自分が努力してそのような良い人に変わったのか。そうではないわけです。実はイエス・キリストが彼を変えられた。しかもこれは徐々になっていったというのではなくて、今日という日であるわけです。5節に今日あなたの家に泊まることにしていると言われたイエス様は、なんと9節に今日救いがこの家に来ました。もうその時にこのザーカイは変わった。決して自分の努力とか行いや自分の賜物によって彼が自分を変えたのではなくて、まさにイエス・キリストは人を変えることができる方であるということです。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなったのである。まさにこのザーカイはイエス様をお迎えした時に彼は変えられていった。今ちょうどクリスマスの時であるわけですけれども、大事なのはただ単に美味しいものを食べ、またプレゼントを交換してお祝いするというよりも、イエス・キリストを自分の心にお迎えする、そしてそこに本当の喜びが与えられる、その喜びがあるからこそ実は私たちは自らが変わっていくことが 可能となるということです。義務とか責任では私たちは変わることはできない。しかし本当のその命の喜びが与えられるときに、私たちは作り変えられていき、そしてまた神様が喜ばれる御心にかなったものに変わっていくことができるわけです。この人もアブラハムの子なのですから、アブラハムは祝福のもといとなった。まさに彼はアブラハムの子となり、自分の財産を分け4倍にして償う愛の人に変わっていったということであるわけです。彼は以前は失われたものであったわけですけれども、しかしイエス様に救われて、その喜びがもう心に、そして家中に満ち、そして彼はあのエリコの町でも名前の知られるものと変えられていったわけです。私たちもまたこのイエス様によって新しく作り変えられて、また誠の喜びが本当に心の中から湧き上がっていくものとさせていただきたいと思います。